次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案、2案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第66号。平成30年度、平塚市一般会計補正予算。問い、農林水産業費の担い手総合対策事業で、農業次世代人材投資資金の事業の目的と内容を伺う。答え、次世代を担う人材に対する投資をする資金である。就農直後の新規就農者に年150万円。夫婦申請では、1.5 倍の225万円を最長5年間交付することで、次世代の農業を担う意欲のある農業者を育成・確保することを目的としている。今年6月に個人1人が要件である認定新規就農者となり、資金の利用を希望したので、下半期分の75万円を増額補正する。問い、地域で新しい農業者を育てていく取り組みが必要ではないか。答え、体制の中には農業委員や農地利用最適化推進委員なども入って、年4回のフォローアップを行っている。農薬や肥料の使い方など具体的な指導をしている。問い、農業振興対策補助事業について、産地パワーアップ事業推進補助金の目的や事業内容を伺う。答え、27年の TPP 環太平洋パートナーシップ協定の大筋合意を踏まえ、産地としての高収益化に向けた取り組みを総合的に支援するために始まった国の事業である。機械のリース導入に対する経費や施設整備に必要な経費などを補助対象としており、今回計上した補正予算は、施設整備に対する補助となる。都市建設常任委員会。議案7案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第66号。平成30年度平塚市一般会計補正予算。問い、建築指導費の補正で、危険なブロック塀などを除去する費用を助成し、安全対策を図る。関連して、市の点検作業では、金属探知機による点検も必要ではないか。答え、現在は外観検査を行っており、ひび割れや傾きを確認している。また、高さや厚さなどの計測をしている。金属探知機を使用すれば、より詳細な点検ができるので、今後購入し確認をしていきたい。問い、ブロック塀等倒壊予防策補助金はどのような人に対して補助の対象を広げるのか。答え、市民税が非課税の世帯に対して上限額などを拡充する。早期になかなか手をつけられない人に対して補助をする。問い、後援費の補正で、生垣設置の補助金をどう拡充するのか。答え、現在は生垣設置の施工費の2分の1、または1メートルあたり3000円のいずれか低い金額を上限10万円で補助している。これを危険なブロック塀などの除去が伴う場合には、施工費の2分の1、または1メートルあたり6000円のいずれか低い金額を上限30万円で補助していく。問い、補正予算額が控えめであるが、何件分を想定しているのか。答え、ブロック塀を撤去して生垣を設置するケースは過去になかったので、5件分の計上とした。環境構成常任委員会。議案5案件はすべて原案通り可決すべきもの。請願2件はすべて継続審査と決定しました。議案第56号。平塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。問い、 今回の条例改正で放課後児童支援員の資格要件を新設するが、該当者は何人いるのか。答え、市内にある放課後児童クラブでは一人の対象者を確認している。議案第66号、平成30年度平塚市一般会計補正予算。問い、衛生費の資源循環庶務事業を増額補正するが、どの施設の高濃度 PCB 廃棄物を処理するのか。答え、環境事業センターや旧本庁舎、豊原分庁舎、平塚競輪場など、合計13施設から排出されたコンデンサーの処理を行う。議案第67号、平成30年度平塚市国民健康保険事業特別会計補正予算。問い、国民健康保険の医療費通知書の発送回数を増やすため、増額補正するが、発送回数が年2回となった理由を伺う。答え、所得税法の改正を受けて、県内の自治体で話し合いが持たれ、当初は年1回の発送とした。その後、確定申告の関係で問い合わせがあり、対応が間に合わないのではないかという話が出た。市町村で調整し、年2回とすることにした。今回の補正予算では、2回目分を計上した。教育民生常任委員会。議案、ご案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第66号、平成30年度平塚市一般会計補正予算。問い、総務費の戸籍及び住民基本台帳事業で463万5000円を増額補正して窓口受付番号システムを導入するがメリットを伺う。答え、各窓口で順番を引いてもらう発券のシステムである。待ち時間や待ち人数などを窓口やウェブで表示し、市民へ情報提供できる。また、複数の窓口に要件がある人は、最初の窓口で2カ所目以降の予約ができる。手間が省け、時間を短縮できると考えている。問い、いつから導入し、どのように市民へ周知するのか。答え、12月にテスト稼働し、来年1月からの本稼働を予定している。11月の広報やホームページ、チラシなどで案内していく。問い、債務負担行為補正で5年間12億9000万円の限度額を設定する窓口業務の包括的業務委託について、対象の窓口には現在どのくらいの職員を配置しているのか。答え、委託を想定している業務範囲で、市民課19人、保険年金課27人の正規職員が配置されている。問い、自治体窓口を専門にしている人材派遣会社などがあるようであるが、本当に法的な知識を持っているのか。答え、全国で 20% 弱の自治体が委託をしており、一定程度専門の知識を持つ業者が複数あると認識している。